コーディングいきます。はい、じゃあ千恵美さん、今日はご出演いただきましてありがとうございます。以前に、もう多分コロナ禍ですよね、お出会いさせてもらったとある SNS で千恵美さんが私の話してることに興味を持ってもらったっていうのが多分きっかけ、一番最初のきっかけってそこだと思うんですけど、これからまあ3月にご家族でマイル旅行に行かれるまでの、まあ、約4年、5年ぐらいの多分マイル貯めるっていう話、私とお話しさせてもらってから、まあ、どういう感じで貯めてきたとか、なんかこう意識したこととか、まあ、これからマイル貯めていきたいなっていう人に、まあ、こういう、なんていうんですか、ご家庭といいますか、一例としてお話しいただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、じゃあまず先ほどもちょっとお話しさせてもらったんですけど、まあ私のセミナーを受講しようと思ったきっかけですね、お話ししていただけたらなと思います。
きっかけは、
はい。
とある SNS で、
はい。
喋ってみえて、
うん。う
で、あの時は、もうマイルセミナーやってみえたんですもんね。
ん、そうです。すでに、ダイヤ的にはしてなかったですけど、マイルドを教えてほしいって言われた方に対しては、セミナーは開催しておりました。
その時に多分そのマイルで、お得に旅行ができたりとか、あとお金についても結構お話をされてたんですよ。それを聞いて、その話している全体的なそのコーチさんの雰囲気に、この人から教えてもらいたいなっていうふうにすごく思ったので、で、自分が家族で旅行に行くって決めてたことがあったので、それにはすごくもしかしてお得に行けるのかなと思って聞いてみようと思って連絡させてもらいました。
ありがとうございます。では実際に、まあ、対面ではなくて Zoom を使ってオンラインでセミナーには受けていただいたんですけど、まあ1日、まあ、1日って言っても丸1日じゃなくて本当に1時間程度のマイルセミナーだったんですけど、受講した、まあ、率直な感想とかって聞かせてもらえたら嬉しいです。
そのマイルっていう存在は知ってたんですけど、ただ名前だけね。でも本当に知ってはいたけども、具体的に全然一体何なんだろうって知らなかったから、そのマイルで実はこんな風にお得に行けるとか、これぐらいのマイルがあればどこまで無料で飛行機で行けるとか、そういうの聞いて、嘘みたいな、すごいもっと莫大なお金がかかると思っていた旅行がすごく身近に感じることができて、もうすごい聞いてワクワクしたし、これはもういっぱい教えてあげなきゃとか思いましたね。
そうですよね、ありがとうございます。その後ね、お友達もみんなに教えたいっていうことで、皆さんと和気あいあいのセミナーも開催させていただきましたもんね。はい、ありがとうございます。じゃあ、まあ、きっかけはそのように、まあ、とある SNS で知っていただいて、すぐご連絡いただいてマイルセミナーを受けました。で、ちょうどその時に、マリオットボンボイのキャンペーンですよね。大型キャンペーンが確かあった記憶なんですけど、まあそれにも伴ってすぐマリオットのカードをじゃあ作りますっていうことで、もうマイルを貯めるっていう、まあ、生活に多分すぐシフトしていかれたんですけど、その時にとか、それからまあ貯めてる最中、何かこう意識したこととかってありますか？
いや、もう意識はとにか
う
く、
ん。
このカードで買い物をするっていう。
おお、バッ
も
チリですよね。
で、途中から、違う、家族カードが変わって、ちょっと家族カードももらえるようになったじゃないですか。
そうです、そうです。年会費無料で、年会費が上がった分、家族カード無料のところですよね。はい。
それもすぐ作って、もうだから本当に生活費の大半、もう本当に90何パーセントこれで払ってますね、うちは。
素晴らしいですよね。そうか、じゃあ まあもう本当にいわゆる固定費とか生活費、日々ジェミさんのご家庭で出ていく出費となるところっていうのを、もうマリオットのカード1枚に集約していたっていう解釈でよろしいでしょうか。
はい、そうですね。
他に例えば他のマイルセミナーを受けたりとか、なんかまあいろんなインスタグラマーさんとかもいろんな情報発信されてる方いらっしゃいますけど、何か他に取り入れたこととかって意識されたことってありますか？
ないです。コチさんに言われた通りやるだけ。
そうだったんですね。いやもうめちゃくちゃ逆に真面目で
なんか他の方が話してることも分かったりして、あ、そう、私これ知ってるみたいな。
そっか。まあ私の LINE にはね、その直後にはすぐ登録いただいてたので、私から LINE 登録されていただいてる方には、まあお得な情報っていうのは随時発信はさせてもらってたので、まあもしかしたらそこを見てやってみようかなっていうことをちょろっと取り入れたりとかっていうのももしかしたらあったかもしれないですよね。単発的なキャンペーンとかだったら。
そうですね。宿のやつとか教えてもらった時、宿、ハフでしたっけ？
ハフで、それもご利用されてたんですね。
はい、ハフに登録
ハ
し
フ
て。
はもうそうですね、お得な、当時はめちゃくちゃ今よりもっとお得だったので、早速そこもじゃあ活用されてたってことですね。ありがとうございます。で、まあ何年、まあ何年って言ってもね、お子さんもいらっしゃってご家族分をっていうことで、当初まあ予定していた行きたいっていうところから、今回、まあ、3月のちょうど春休みに娘さんの高校、中学卒業と、まあ、高校でちょっとご家族が離れるということで家族旅行に行きたいっていうことをちょうど半年ぐらい前ですよね。ですので2024年の9月10月秋ぐらいにちょうど私の方にご連絡いただいて、どうしましょうっていう、もう何も頭が分かりませんっていう感じで、実際その時までマイル使ったご旅行っていうのは今までありましたでしょうか？
単発で飛行機と宿を取ったりとか、私だけのね、家族一回名古屋にマリオットに泊まったりとか。
そっか。とか出張で飛行機でジェミさんご自身お一人の分とかはマイルを使ったりポイントを使ったりはしていたけれども、ご家族でしかも海外っていうのはもう全
初
く
めて。
の
は
初
い。
めて。で、ちなみに海外旅行自体はチェミさんご自身は今まで何度かは行かれていらっしゃいますよね。
はい、私は何回か行ってますね。
でもご家族揃って、いわゆるマイルを使った旅行っていうのは今回が全くの初めてだったっていうことですよね。どうでしたか？一通り、まあ私ももちろん有料のサポートをさせていただいて、実際にマイルを使った海外旅行の率直な、まあ一連の流れですよね。まあ飛行機を抑えたりしてホテルを自分で手配してっていうのは、実際もう初めて使うそのちえみさんからしてハードルいかがでしたか？
いや、コッチさんがいなかったら実現できてないと思いますね。なんか、自分では何からしていいか分かんないし、まずその、飛行機を取るときも、なんかちんぷんかんぷんだし、そもそもそういうのがあまり得意じゃないから、なんか、もう絶対行くときはコッチさんに絶対連絡するって決めてたから、初めから。だから、時期が来たで、そろそろ連絡しやな、みたいな感じで、もう連絡させてもらったっていう感じでしたね。
がマイルのその国内線は、まあ例えばですけど別に時差とかも関係ないし、まあ単純にまあ行きたい場所と往復の航空券を取ったりぐらいの感覚だけど、やっぱり国際線ってなると、まず何からっていうやっぱり感じだったって
です
こ
ね。
とですよね。ここがそのなんだろう、マイル旅の 最初の難しいところでも私はあると思ってるんですよね。特に初心者さんで、まあ、ちえみさんの方にように、なんだろう、まあ、いろんな方からマイルがお得っていうのは知って貯めてはいるけど、実際いざじゃあ貯まったマイルをどうやって使ったらいいのとかっていうところは、なんかその最初の貯めるっていうのは簡単だったりとかするんですけど、実際その次のステップアップ、本当のマイル旅をするっていうところが、実はすごいハードルが高く、やっぱり感じらし、じる方もいらっしゃるんですよね。でもいざ一連の流れを知ってみたら、次とか実際どうですか、チェミさんは。
そうですね。まあ、アジアならまたチャレンジできるかもしれないですけど、今度はアメリカの方で考えてる、さらにまた4年後に。で、その時もコチさんにお世話になりたいなって心が。
もうね、一度このなんだろう、本当に01が難しいっていう、ね、よく言いますけど、もうそこが一旦はできたら、あとはまあ正直国が変わろうが、まあ例えばそれが乗り継ぎ便になっちゃうってなるとまたちょっとあれかもしれないですけど、とはいえ基本やることは同じだし、いろいろ海外旅行のことだったりとか、ホテルをご家族4人で選ぶときに、どういうふうに私がホテルと交渉しているっていうのをいろいろ LINE でね、お伝えさせてもらったり、オンラインでお話ししたりっていうことをきっちり多分されてたので、すごく今回も台湾のホテルもうまく取られていらっしゃいますよね。ご家族4人で一室で収まったっていう。
本当にコチさんに教えてもらって、ね、やったことがすごくよかったなと思います。
いやー、ダブル台北ですよね。お宿泊200されていかがでしたか？実際にマリオットの、今までは国内で多分マリオットのポイントを使われてたと思うんですけど、実際に海外のマリオット系を使ってみて、でちなみに、千恵美さんはもちろん400万以上の決済されてらっしゃるので、プラチナステータスをお持ちなので、国内と日本のプラチナステータスの感覚もどうでしたか？何か違うなっていうところとかありましたか？
そうですね。まず、受付行くじゃないですか、初めに。で、その時に、あんまり、私たちももちろん英語できないし、片言のお互いのやり取りなんですけど、まあ、娘がちょっと英語が話せたので、娘にちょっと頼むよとかって言いながら話してもらって、で、その時に向こうの方が、私たちのステータスが高いからこうだよみたいな説明を多分してくれたんですよ。で、その時に、なんかちょっと親としては、子供に誇らしげな気持ちになるっていうか あ、そう？みたいな感じになったりとか、まあ、それ嬉しかったのと、あとはやっぱりもうすごく本当に子供たちも旦那もすごくいいホテルで気に入ってて、よかったねって言ってたし、その場所的にもすごく立地が良かったので、楽しめたというか、でした。で、あと朝食がすごい美味しくて、はい、もう毎日こんな生活だったら最高だねみたいな。で、一つ、エピソードがあるんですけど、いいですか？
どうぞどうぞ。
2日目の朝に、どうしても卵かけご飯が食べたくなったんですよ、私。卵かけご飯というか、目玉焼きを乗せた、まあ、ご飯が食べたくなって、で、白米を取りに行ったら、たまたま空だったんですよ。で、あ、なんだ、今日の朝は絶対にこれを食べるって決めてたのにと思って、でも、まあ、もう、しばらくすればそういうのって炊き上がるなと思って、なんか何回か見に行ったんですけど、なかなか結局炊き上がらなくって、その間になんか目玉焼きを取りに行ったんですよ。で、その前日はエッグベネフィックとか、なかなかそうおしゃれなやつ食べたんですけど、まあ、オーソドックスな醤油をかけたもう目玉焼きが食べたいとか思ってて、で、その目玉焼きを取りに行って、もう一回、じゃあ開けたら、それでも空で、 ああ、もうなんかもう、ショックとかなんかつって言ってたんですよ。でも、戻ってったら、旦那が、違う、カレーのなんか、ちょっと赤いご飯、タイ米かなんかわかんないけど、それもあったよ、みたいな感じで言ってたから、あ、じゃあ仕方ないから、白米じゃなくて、それで食べようかなって思って、それをよそって、席に戻って食べようかなって思ってたら、私を一生懸命探したその白米担当の人がご飯をこう持ってきてくれて、炊きたての。へえ、なんかもう感動しちゃって。
すごいですね。
もう、あ、
見てくださってたってことで
で、
すよう
ん、
ね。
くれたんだと思って、なんかもうすごいもう感動して、それはなんか後でメールで書いて送りました。本当に感動し
素敵な、小さいけどなんかね、台湾のその人の温かさといいますか、そのまあホテルマンとして、まあね、お仕事と済ませばお仕事かもしれないですけど、そうやってね、ジェミさんが何度も釜を開けてて、なんで入ってないんだっていうその風景をちゃんとキャッチして、しかも探して持ってきてくださったって、本当なんか小さなことですけど、心温まりますよね。
本当に嬉しくて、もう嬉しすぎて。
ねえ、いやもうでもなんかいいホテルに泊まってるから、いいサービスが当たり前かもしれないですけど、やっぱりそうじゃないホテルも全然ね、ありますし、またこうやって異国で家族4人で美味しい美味しいって言ってる中で、あーっていう時に絶妙のタイミングで、そのね、小さなことかもしれないけど、あったかい出来たてのご飯をスタッフさんが探して持ってきてくれるって、もうめちゃくちゃありがたい、もう心ほっこりするね、エピソードですよね。
すごい
い
なんか
や、
すごいな、すごいこうサービスがこうかしこまりすぎてもないし、でもその雑じゃないし、丁寧な、なんか品のあるサービスですごく良かったって言ってました。
ダブル台北、なかなかいいポイント数ですよね。
うん、
でも、だいたい多分13万ポイントとか14万ポイントぐらいで多分お泊まりされていらっしゃるので、まあ2泊で言うとだいたい1泊6万5千ポイントぐらい。まあ、あれ、多分ご宿泊してたんじゃないかなっていうのは記憶にしてます。ね、そう思ったら、なんだろう、金額に今回ね、このじゃあ台湾の旅がどのぐらい、まあ、お得にできたのかっていうのをちょっとチェミさんに概算で出してもらいたいなっていう依頼をしてたんですけど、実際どのぐらいおと、マイルと、ポイントでお得になったんでしょうか。
うちは台湾に行って、その後にクルーズで日本に帰ってくる旅行だったので、
そうでしたよね。
はい、航空券としては行きだけはあったんですけど、でも4人で14万ぐらい。
そうだ、片道になってしまうんですよね、国際線なので、帰りがクルーズ
うん、
で
そうです。
帰るってことなので、だから通常の、例えば往復で取る国際線っていうのは基本的には往復っていうのが前提なんですよね。国際線だから、国に帰ってくるって、日本から出て日本に帰ってくるっていうのが基本国際線っていうのは前提なので、片道になると若干往復より高くなるんですよね。
うん、あ、そう。
うん、そうなんですよ。そこを今回は片道の JAL マイルを使って発券していってるから、若干高くなっちゃうかなっていうのは私も感じましたね。でもまあ14万ぐらいが安くなったっていう感じですよね。まあ多分サーチャージ、まあ、JAL マイルで発券してますので、サーチャージ、燃油代とか、まあ、日本の出国税とか空港使用税、台北の桃園の空港使用税とか所税で多分いくらか、4万いくらか多分発生はしてると思うので、じゃあ実際どのぐらいかっていうところでいくと、大体10万いくかいかないかぐらいですよね。ですよね。で、ダブルが200、もう丸々ポイントで賄ったと思うんですけど、ポイントが大体どのぐらい使ってらっしゃいますか？
ポイントは どれぐらいだったかわかんない。ポイント
多分ね、13万ぐらいだった記憶なんですよ、私。2泊でダブルが、
3万円ってこと、13万6千円。
ぐらい。で、ポイントいくら？でも多分ね、ポイントもそのぐらいだったような記憶、ポイントが6万ポイントとか5万5千ポイントぐらいだったと思うので、
そうですね、そうです。
そのぐらいはまあ、いわゆる2泊で10万から多分12万ぐらいするホテルなんですよ、ダブルホテル、台北自体が。
なんかな、どうせなら年会費を上回るポイントの方がいいよって言ってもらって、確かにと思って。
そうだ、無料宿泊特典を1泊、そうでしたよね、充当するっていうお話でしたよね。
そうでした、そうです、そう
ね、
です。
もともと5万ポイントの無料宿泊特典を持ってるから、せっかくだったら年会費4万9500円、まあ約5万円を払ってるんだから、せっかくだったらその5万ポイントも5万円以上のホテルを選んだ方がいいよっていうお話をしたのを私も覚えてます。
そうです、そうです。はい。
ああ、だからダブルに決定したってことですね。
そうです。おすすめの通りに。
いやー、でも間違いではなかったと思います。立地とかね、お話聞いてた、その、なんだろう、やっぱりいいホテルだからこそ、そういったなんかほっこりするような、心を温まるエピソードもあったと思いますし、せっかくね、高い、まあ、年会費払ってるんだから、それでもらった5万ポイントも、もうちょっと5万ポイント以上のところで使えた方がいいよねっていうので、あえていいホテルを選んでもらったと思うんですけど、結果、それをしたことによって、もちろんそういったポイントとかもお得はお得だったかもしれないですけど、ご家族みんながね、そのホテル自体をすごいって気に入ってもらえて、で、普段からまあそうやって決済を集中してたことによって、まあ、プラチナステータスを持ってるっていうことで、朝食も確か、ご同伴者1名ぐらいは無料になったりとかですよね。
そう、同伴者1人だったんで、まず娘が無料になってて、息子の分は必要だっていうことだったんですけど、向こう行ったらね、かからなかったんです。
そうなんですよね。これ海外あるあるで、意外とその辺緩かったりするんですよ。
ラッキーみたいな。
ラッキーみたいな。パリも私結局そうでした。お兄ちゃんがどう考えても14歳、13歳なので、もう子供の料金ではなくて、大人のきちんと1名分いただきますっていうのは、もうメールでもやり取りはしてたんですけど、実際行ったら、フリーフリーみたいな、みたいな、でももうホテルの人がフリーって言うんだから、もう別に私何かこう悪いことしたわけでもないし、本当にいいのって何度も、まあ何度かっていうかチェックで確認しても、全然フリーフリーみたいな感じで、結局私とコンバリはそうでした。
あともう一個エピソードあるんですけどいいですか？
全然全然。
夜部屋でお酒飲もうってなって、で外で買って帰って、でも帰ったら氷が入ってたんですよ。普通によくあるね、クーラーボックス、あれにお酒が氷入ってたんですよ。なったもんで、追加で頼もうって言って電話して、持ってきてくださいっつって連絡したんですよ。でスモールオアビッグって言われて、あれではちょっと少ないから、じゃあビッグ行くかっつって、ビッグビッグとかっつってビッグ頼んで、ピンポンって来たんですよ。ガチャって開けたら、もうこんな、シャンパンを冷やす、こんななんかもうめちゃくちゃでっかいボールじゃないけども、こうやって持つような。それで、来て、もう大爆笑っていうか、すごい、ほんまにビッグやなっつって、もうそれをね、本当に面白かったっていう。
いやー、もうなんか海外あるあるっていうか、もうね、日本じゃそんな大きさで持ってくるなんて、やっぱりいろんなことをホテル側も考えたりとかするけど、もう小さいか大きいのどっちだって言って、大きいのって言ったら、もうとんでもなくビッグで出てきたっ
そう、す
て
ご
い
いでか
うの
い。
が、もうなんかね、本当に小さなエピソードかもしれないですけど、もう海外で異国でそれがってなると、もう家族で爆笑ですよね、そんな小さなことでも。 じゃあまあクルーズはね、もともとこうね、ちえみさんご自身が行きたいですっていうので、もうそこはご自身でツアーといいますか、もうご用意されてたので、まあ、片道発券とホテルっていうので、総額じゃあ大体どのぐらい？
総額25万ぐらいですかね。お得に行かせてもらいました。
大きいですね。
大きいです。でもやっぱり、飛行機とホテルの、なんかホテルもすごい良かったし、なんか自分でもし、それをホテルも探してとかってなると、金額をどうしても見ちゃうじゃないですか。
見ちゃいますよ。
それとここまでの満足度はなかったんだろうなっていうふうにすごい思います。
そうですよね。で、まあやっぱりなんだろう、初心者さんだからこそ、まあマリオットのポイントでってなると、もうあのね、台北だったら台北のマリオット系の中から、じゃあどこにしようかなって、ある程度選択肢が、まあ、狭まるじゃないですか。逆にそれが何だろう、こう、まあポイントも使うし、もうじゃあマリオット系でっていうのが逆に選びやすかった、まあストレスが少なかったっていうのも確かにありますよね。旅慣れてくるとね、もっともっとこうマリオット系じゃなくてとか、もっと安いところとか言えば、たくさんいろんなホテルはあるかもしれないですけど、ね、日々お忙しくて、やっぱりご主人さんとかお子さんにどういうところがいいとか聞きながらってやってくると、膨大なその、なんだろう、台北のホテルっていう中からギュイーンって一つ絞るより、マリオットのまあ7軒8軒ぐらいかな、あるんかな、私も今台湾行き探してるんでいっぱい見てるんですけど、その中で逆に選ぶっていうのは、最初の旅慣れてない方にとってはありがたいですよね。
ありがたいと思います。
ね、
しかももどこ行っても外れがないと思うし。
そうですよね、そこは大きいですよね。
いい。
もう本当に何だろう、海外なんて安さを言えば水シャワーになったり、もう水回りが汚かったり、実際私台湾でも安いホテルで水がお湯が出なくって、もう足つけたくないぐらい汚いタイルのホテルに泊まったことも全然あるんですよね。だからそういうこと考えると、やっぱりね、思春期のお子さんがいらっしゃって、ある程度こう快適さも、快適と安全性も保ちつつってなると、まあ私マリオットのカードは本当に、逆にこう初心者さんに、チェミさんのようにマイルって何っていうとこから来た方に関しては、もう年会費が許容できるんだったら一番使いやすいなっていうのはあります。マイル交換しやすいとか、有効期限気にならないとか、一応毎年旅行にね、ご家族でどっか行きたいってなった時に、まあ5万ポイントの宿泊のね、券があれば、強制的にイヤホンなしにどっかに使いに行かなきゃみたいにね、なりますしね。いやー、でも素晴らしいですね。いろんな、あれが、なんだろう、思いが詰まったご旅行の話を聞かせてもらって、たくさんね、情報も私もいただけたので、これから、じゃあ今後、先ほどまあ、アメリカ行きたいっていうお話ちらっと聞きましたが、やっぱりこうマイルは今後も貯め続けていきたいってもう思ってらっしゃいますか？
もちろん。
もちろん。おお、どうですか、マリオット以外のカードとかって、こうなんか、まあいろんな情報って入ってくると思うんですけど、なんか持ってみようかなとか、ちょっとマリオットやめて、例えばちょっとこっちのカードとか持ってみようかなって考えたこととかってあります？お
今のところないですけどね。
なんですね。
よく、なんかヒルトンとかそういうのも聞きますよね。
あ、ヒルトンもね。はいはいはい。
年会費が安かった、それもいいなとは思うんですけど、なんかホテルの感じで言うと、私はマリオットの方が好きだろうなっていうふうには。
ジャンルと言いますか、幅広いですよね。マリオット系って言っても本当にランクの、なんだろう、こう手頃なところっていうと手頃な価格帯もあるし、もうラグジュアリー行きたいって言ったら、もうそれこそダブルとかリッツ・カールトンとか、もうね、 あるし、選択肢がたくさんあるっていうのはマリオットの特色ではあるかなとは思います。で、日本にもね、たくさんあるから、わざわざ海外に行かなくてもっていうところもあるし、日本でも何か所かね、無料宿泊特典で泊まられてるので、楽しんでそうやってされてるのは重々わかります。
去年、
ね、うん。
記念日に大阪のマリオットホテルに泊まったんですよ。
あのあべのハルカスの
そうです。
最高ですよね。
ごい良かった。あれもすっごい良かった
あ
かな。
そこは私も3回、あの大阪在住のくせに3回リピートしてます。何しに泊まりに行くねん、あの景色が見たい
どうした
から。
もんだっけ。
外れがないんです、あのホテル。
ねえ。
うん、やっぱりもともとが高層階にね、ホテルの上層部が、あの建物上層部がホテルなので、正直どの部屋に当たったからって言って、もう眺望はあの曇ったり雨だったら霧になっちゃうのであれなんですけど、お天気さえ良ければ正直あのホテルは最高です。ラウンジも最高な空間なので、でなおかつ東京とかに比べると大阪は基本的に必要ポイント数が少ない地域になるので、結構大阪にわざわざその5万ポイントプラス1万5千の6万5千でわざわざ大阪まで泊まりに来るホテラーさんとかもいらっしゃるのでね、結構穴場というかいいホテルです。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンも近かったり、大阪観光するにはもう立地としては最高なので、
よかっ
う
たです。
んね、新しいホテルなどでめちゃくちゃおすすめです。大阪在住でもおすすめしたいホテル。いやー、でもありがとうございます。今日はお忙しいお時間いただいて。初めてのね、マイルセミナー、まあ、きっかけからマイルセミナーで、その間、どういうふうなため方をしたなとか、マイル初心者さんが初めてね、マイルを使って、じゃあ旅行するってなった時に、まあ、感じるところっていうのを、一通りね、いろんなお話しさせて、聞かせていただきまして、ありがとうございます。今後とも、ジェミさん、末永いお付き合いさせていただきたいと思いますので。今日はご出演いただきましてありがとうございました。
ごめん。